ラジオポリスからの交通安全情報。
皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、なんと奈良県警の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奥田さん、もう10月ですね、
はい、10月ですね。ひささん聞いてください、はい、この前ね、スーパーに買い物に行ったらおせちの予約が始まっていて、もうこんな時期なんかってびっくりしたんですよ。
おせち、はい、なんだか年の瀬が迫ってきている感じですよね。それにおせち美味しいですよね、はい。おせちの中で何が好きですかね。ひざはね、あれが好きです、はい、黒豆が一番好きですけども。
ああ、美味しいですよね。
美味しいです。奥田さんはどうですか。
は
い、
私はね、栗きんとんですね。甘くて美味しいですし、金を得る縁起物とも言われてるんですよ。
あ、そうなんですね。はい。それもすごい、ひざも好きですし、はい、食べたいんですけど、でもこれ以上ね、おせちの話をしたら、はいはい、もうお腹がね、空いてきそうなので、はい、奥田さん、今日のゲストポリスのね、ご紹介をお願いしたいと思います。
はい、今日のゲストポリスは前回に引き続き高田警察署交通課の奥村さんです。
はい、高田警察署交通課の奥村です。ラジオをお聞きの皆さんこんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
私も待ってる間におせち食べたくなりました
ですよね。お腹すきますよね。今日も奥村さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね。では早速ですが、奥田さん、はい、今日のトピックスは？
はい、今日のトピックスは白母寺夜間における交通事故防止です。
奥田さん、白母寺って世間ではあんまり聞き慣れない言葉ですよね。
確かに普段あまり使わない言葉かもしれませんね。
はい、この白母寺というのは日没、夕暮れを言い換えた言葉なんです。
なるほど。漢字で見ると、うん、薄く暮れた時と書くのでイメージが湧きますけど、うんうんうん、言葉だけではピンときませんでした、うんうん、リスナーの皆さん、白母寺は夕暮れ時ってことですよ、うん、ということで夕暮れ時の交通事故防止について早速行きましょう。
はい、お願いします。
はい、そうそう、最近日が暮れるのがどんどん早くなっていますよね、うん、
本当に早くなりました。ところでひささん、今日の日の入り時間って何時か知っていますか？
改めて聞かれるとわからないですけど、6時ぐらいですか？
はい、10月の17日の日の入り時刻はなんと午後5時20分です。
本当に早い。そんなに早くなっているんですね。
毎日の日没時間を調べるのは難しいので、これぐらいなんだということだけでも今日は皆さんに知っていただきたいと思います。
それは大事ですね、う
ん、夏と冬では約2時間半も日没時間が違うんですよ、うん、
そうそう、7月ですと確か午後7時ぐらいまで明るいですよ。
12月は早いですよ。午後4時過ぎには日が暮れ始めます、
うん、そうなんです。これから年末にかけて例年交通事故が増える傾向がありますので、今日は白母寺にはどんな危険があるのか、どうすれば交通事故を防ぐことができるのか、一緒に考えましょうね。
そしてぜひ実践していただきたいです。
はい、お願いします。
ではひささんに一つ問題です。歩行者の交通死亡事故は昼と夜ではどちらが多いと思いますか？
同じぐらいですかね。
実はなんと約7割が夜間に発生しているんです。
それだけ夜は危険だということですね、
うん、確かに暗闇に歩行者が紛れてしまって危ないってありますもんね、
うん、そうなんです。奈良県警察ではマナーアップ大和寺2024と題して、夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯を合言葉に、白母寺と夜間の交通事故防止に取り組んでいます。
具体的にどんなことをされているのでしょうか？
はい、まず歩行者の皆さん、黒、茶色などの暗い服を着ている歩行者はドライバーからとても発見しづらいので、白や黄色などの明るい服装で目立つこと、さらに反射材を活用していただきたいです。 車のライトが反射材に当たるとピカッと光ってよく目立つんです。ラジオのお聞きの皆さんはお見せできないのが残念ですが、今日はいくつか持ってきたんです。
へえ、いろいろなおしゃれな種類のものがあるんですね。
手首に巻いたり、カバンの取っ手につけられる反射バンド、肩から下げる反射タスキ、
はい、お好きな場所に取り付けられるキーホルダーやストラップ、靴のかかと部分に貼るシール、これなんかすごくいいですよ。
スポーツシューズに最初からついているものとかもありますよね、
はい、交通安全のイベントなどでお配りしていますので、ぜひご活用くださいね。反射材は身につけてこそ効果があります。ちゃんと身につけてくださいね、
はい、
今回高田警察署では蓄光といって、日の光や照明の光をためて暗いところで発光するキーホルダーを作ってみたんです。石田さん、これなんですけど、ぜひ使ってくださいね、はい、どうぞ。
ありがとうございます。
かわいいですね、
かわいいですね、はい、ナポ君がついてて、ね、はい、あ、両手で、あの、包んで覗くと光ってます、
うん、そうなんですよ。
早速使いますね。
ぜひお願いします。歩行者も自分の身を守る行動をすることで交通事故に遭う可能性がぐっと低くなります。そのためには自分の存在を周囲に知らせるのがポイントなんです。
夜間は明るい服装と反射材ですね。
はい、歩行者は車両の直前直後で横断しない、ドライバーから見えていないかもしれないという意識を持つことがとっても大切です。
自分の身を守る行動をお願いします。今お手元に反射材がないよと思われておられる方は、100円ショップやホームセンターなどで販売されていますので、またご購入のご検討をお願いします。
はい、さて合言葉の後半、前哨戦の早め点灯と上向き点灯はどういった意味ですか？
はい、夕暮れ時は前哨戦、ライトを点灯させていない車両が案外多いんです。
多いです、
うん、オート設定で自動点灯する車両もありますが、まだ明るいと判断されると点灯しないんです。前哨戦が点灯していないことで歩行者の発見が難しくなります。
ですから白母時には前哨灯を意識して点灯させてくださいね。
はい、わかりました。あのナビがね、うん、あのこういうのもありますよね、うん、あのライトをつけてくださいみたいなね、はい、そうそういうのもあるからね、はい、そんなんでしていきたいと思います、はい
は
い、
皆さん、ライトをつける目安は日没の1時間前です。春秋はだいたい5時前後ぐらいは明るくても点灯してください。夏は午後6時ぐらい、冬は午後3時前後には点灯をお願いします、
はい、日が暮れる1時間前くらいですね、
はい、はい。配達業者さんなどは常時点灯されているところもあるくらいです、うんうん、早めの点灯で危険の早期発見、あと周囲へのアピールをお願いします。雨降りの場合は日中でも点灯しておくと安心です、
うん、そして運転者から見て右から横断する歩行者は前哨灯が行き届かないため発見が遅れがちになるのです。
左右の安全確認は大切ですね、うん、
はい、しっかり安全確認しますね。
はい、白母時や夜間は歩行者の発見が遅れて事故に至るケースがほとんどなんです。
それからライトはハイビームも活用しましょう、うん、上向き点灯がハイビームです。
ハイビームはどれくらいの効果があるのでしょうか？
はい、ロービームだと照射距離が約40メートル、はい、対してハイビームの照射距離はなんと約100メートルです。
つまり見える範囲が広がるので、うん、遠くの歩行者も早く発見できるというわけですね、はい、
そんなに見え方が違うんですね。
はい、例えば車が時速60キロで走っていて止まろうとブレーキをかけるとしっかり止まるまでに約44メートルの距離がいります。
そんなにも？
はい、先ほどお話ししたロービームでの照射距離が約40メートルなので発見が難しくなっちゃいます。夜間ライトに照らされた歩行者に気がついてからブレーキをかけたとしてもその距離で間に合いますか？
間に合わない
ですよね。だからロービームよりハイビームなんです。
そうですね。また雨の時は車がブレーキを踏んで止まるまでの距離は伸びるし視界も悪くなりますもん ね。
そして伊佐さん、蒸発現象ってご存知ですか？
いえ、聞いたことない言葉です、
うん、すいません、今日は聞きなじみのないような言葉ばかりで、
ね、はい、白母地もだし蒸発現象か、
はい、ご説明します、はい、蒸発現象は自分 と対向車の光の乱反射などで歩行者が本当はいるのに消えて見えるっていう現象なんです。
対向車の直前直後はライトの光に目がくらんで歩行者の発見が難しくなります。
それはとっても危険ですね。
そうです。車両の運転者は夜間は見えにくいことを自覚して安全な速度で運転、歩行者がいるかもしれないっていう危険予測をお願いします。
あと対向車とすれ違うときはロービーム下向きにしてください。さっきも言いましたがハイビーム上向きでは対向車の方の目をくらましてしまうので気をつけてください。
はい、あのね、私いつもハイビームで思うことがあるんですけど、あの、はい、踏切とかで止まったりした時、はい、あの一番前で止まってるとハイビームにしてると前の人が眩しいかなと思ってちょっと、はい、うん、前照灯にしたりとか、はい、そういうのってなんか決まってたりはするわけじゃないんですか？
まあ、あの対向車の方がおられるのであれば、あのロービームにはしといていただきたいですね。はい、
別にそのロービーム程度で、はい、いいですかね。
はい、
はい、わかりました。すごい、それいつもね、なんか思っててどうなんだろうとか思ってたんですけど、
たまにあのハイビームにされたまま止まっておられる方とかおられたらね、ずーっと眩しい状態がね続いてしまうことはあるので ね、
私も眩しいなって思った時とか、はい、あの結構あるので、うん、から自分は気をつけなきゃいけないなって思うんですけど、うん、はい、
そうですね、
はい、
そして歩行者さん、自転車、バイクのドライバーさんも明るい服、反射材等を活用お願いします。
ちょっと意識するだけで実践できそうなことばかりでね、すごい安心しました、はい、反射材もね、はい、うちの近くでね、うん、見かけたことある人はね、うん、もうね、あのすっごい電飾つけてるみたいなね、うん、もうクリスマスみたいな人がいてね、
はい、
あんなにする必要はあるんだろうかって。
でもそれくらいしていただいた方が周りの方からはやっぱり目につきますよね、
う
ん、
そうですかね、やっぱりね、だからちょっと変わった人かなってちょっと私なんか思っちゃったんですけどね、
はい、
はい、
あの白帽子はね、皆さん仕事や部活でね、疲れた大人や学生が急いで家に帰る時間であったり、
はい、
夕方の買い物に出かける時間であったり、たくさんの人が動く時間なんでとっても危険です。疲れと焦りが入り混じる本当に事故につながりやすい危険な時間帯なのでご注意ください。
はい、ひささんのおっしゃるように、うん、ちょっとの心がけで十分なんです。交通事故を起こさない、交通事故に遭わないように、前照灯の早めの点灯と反射材の活用をよろしくお願いします。
はい。はい、意識と行動が大切。はい、本当によくわかりました。しっかりとね、頑張ってちゃんとその、キラキラもちゃんとつけてね、はい、恥ずかしくない反射材ね。
ひささん、今日のあの反射材ね、ぜひ ね、つけてくださいね。うん、
カバンかな、
はい、カバンに、
やっぱり、
はい、はい、
あの、子供の自転車の鍵とかでもいいかなと思ったんですけど、ね。
そうですね、はい。
まあ、でも自転車はついてますもんね、やっぱりこれは可愛いから、私がバッグにつけたいと思います。
はい、
お願いします。やっぱりこういう意識と行動がね、はい、あの大切なのでね、
はい、
本当に、あの、しっかり頑張っていきたいと思います。
はい。
それでは、奥田さん、はい、奥村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、リスナーの皆さん、最後までお聞きいただきありがとうございました。どうか交通事故に遭わない、起こさないようよろしくお願いいたします。また来週もぜひ、ラジオポリスからの交通安全情報をお聞きください。それではまた。
相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、 あなたの知りたいことが満載です。